おはようございます。2016年7月27日水曜日6時5分になりました。ということで、今日は6時5分に配信できてるはずですとかって言ってますけども、まあね、何かと忙しくなるともうちょっとね大変ですよね、いろんな意味でまあまあそれはそれとして、ですね、今日は IT メディアニュースから、子どものゲーム禁止許可で成績の違いなし、朝日学生新聞社がアンケート調査ということで、ちょっとまあ面白い記事だなと思ったんですけども、朝日学生新聞社って何やねんって思ったんですけど、これ朝日学生新朝日新聞の系列ですよね。で、子ども小学生新聞、朝日小学生新聞っていうのを出してて、でそこのですね、小学校1年生から6年生の小学生とその親に、アンケートを取ったっていうやつなんですね。で、それでその子供に親がそのゲームをする上でこうなんかルールを決めて、こう、ゲームこう何時までにしなさいよと、1日何時間にしなさいよとか、あるいはゲームしちゃダメよっていうようなこうやってる親とね、別にそういうのは特にやってないっていう親と、その子供の成績っていうのはどう関係するのかっていうね、ゲームをすることに、そのルールを作ったのとそうでないのとで学校の成績にこう差が出るのかみたいなことを調査したらしいんですよ。でそうするとその結果、ゲームを許可してる場合でも、禁止してる場合でもあんまり実は変わらないというような話なんですけども、ただまあこれね、勉強時間を見ると、まあゲームで遊ぶ子ど、そのゲームで遊んでる子供っていうのは1日の勉強時間が 80.3 分って、で禁止してる子が 92.2 分っていうことなんで、まあ勉強してる時間は10分ほどの違いなんですけど、そんなびっくりするほど違うわけでもないので、そりゃそんな差出へんよねっていうのがまず一つ思ったのと、それからそのこれね、ちょっとフェイクがあるというか、なんていうか、子どもの成績がいいって回答した親の保護者のゲームを許可してる場合と禁止してる場合でほぼ変わらないよという話になったということなんですね。だから親にとってどう感じるかっていうことなんで、だから実際にこうなんか学校の成績としてこう客観的になんか評価される点数みたいなのと比べたとか、一斉テストやって差があったかみたいなと話はちょっとまた違うので、なんとも言えないよねっていう気はするんですけども、で、まあ、面白いのはそれ以外の時ゲームが勉強の役に立つことがあったって答えた子供が 44%、 まあそう答えるんちゃうのっていう気もするんですけど、どうなんかな、いろいろな知識が身についたとかね、集中力が上がったとか、計算問題が早くなった、まあ、ゲームの内容にもよりますけどね、最近はもう本当ゲームって言ってもいろんなゲームがあって、そのなんか、なんていうのかな、なんかシューティングゲームみたいなのとか、ロールプレイングみたいな、あんなだけじゃなくて、ちょっと勉強とね、こう絡まったようなやつとか、いろんなクイズ出して答えるやつだとか、そういう、なんかこう、ね、勉強と絡み合ったゲームみたいなのがこう出てきたりとかしてますし、まあ、今みんながやってるポケモン GO みたいなやつにしても、今まで行かなかったような場所とかね、行っていろんなものを発見するとか、あるいはこう 史跡ですね、歴史上のいろんなその重要な場所とか、神社仏閣みたいなところ行って、まあ、いろんなことを、ね、見たりするから、それによってこう、ね、覚えていくこととか出てきたりとかするし、まあそういう意味ではね、うん、どうなんかな、まあ、確かにこうゲームでもね、いろんな知識が身についていろんなこともあるし、まあ、中にはまだね、日本ではこう認知度が低いですけども、認知度が低いというかそんなに評価されてないですけど、あのゲームの、プロとしてやってる e ゲーム e スポーツっていうようなあのことがあって、ゲームで戦って賞金を稼いでるプロゲーマーとかいますからね。日本ではそんなでかい大会とかなんですか、海外とか本当億とか稼いでるプレイヤーとかいますからね、そのゲームで。だからまあそういうなの、まあ言ったら、野球大好きで野球ばっかりやってて、それでプロ野球選手になるみたいなのとか、サッカーばっかりずっとやっててプロのサッカー選手になるとかっていうのと似たような話ですよね。ゲームばっかりやってて、でプロゲーマーになって、億の金稼ぐとかいうのになれば、それはそれで一つの職業として成り立ってるわけで、で誰でもなれるわけでもないしね、そういうのはそれで一つ成立するから、必ずしもそのゲームがダメっていう発想もまた違うだろうし、ただね、私はちょっとだけこう気になるのは、ゲームとこう、勉強とかを合わせてこう楽しく勉強できるっていうね、ボーカロイドで初音ミクみたいなやつにこうね、歴史のやつとかこう理科の、いろんな、覚えなきゃいけないことを歌にして覚えるみたいなとかって、こう楽しく覚えれるみたいなとかね、いろいろありますよね、その楽しく勉強ができますっていう、あれはねいいんだけど、果たしてそれはどうなのかなっていうのが、私ちょっとこうちょっと違う方向に向かいそうな気がしていて、勉強が楽しいっていう風に教える、楽しく勉強を教えるっていうのはそこなのかっていう気がするんですよね。その子供がなんかこう、例えば理科の実験とかにすごくこう興味を持って、で自分からこう自発的に面白いって思っていろんなものを調べたりとか、実験したり観察したりとか、ね、昆虫のことをすごい面白いって思って、でいろんな虫の生態調べたりとかする、それはね、そういう面白いはすごくいいと思うんですよ。自発的にこういろいろやり始める。ところがゲームみたいなやつでこう面白い楽しいっていうのは、ゲームになってるから面白くて楽しいんであって、本質的にその何かを理解することが楽しいとか面白いではないですよね。その知識を得ることとか、なんか自分の知らなかったことを知ることの面白さとか楽しさとは違う。それは果たして勉強と言えるのかっていうのはすごい疑問なんですよ。なんとなくそういう勉強って、楽しいとか面白いによって得られる知識とかそういうものっていうのは試験のための勉強であって、本当にこうなんか考える力を身につけるとか、自分のなんか新たな興味とか、その知識を得ることの面白さとか、そことはまた違いますよね。だからそこはね、なんか方向がおかしい気は少しするんですよね。やっぱりなんか我慢してやんなきゃいけないこともあったりとか、その耐えなきゃいけない部分みたいな、耐えるっていうとなんか表現が難しいんですけど、だからそういうことってやっぱあるわけですよね。で社会に出たら決してそんな楽しく仕事しましょうって言ったって、なんかゲームみたいに仕事ができるわけではなくって、ゲームみたいに仕事ができるように自分で工夫しなきゃいけない部分とかっていうのがいっぱいあるわけですよね。当然こうね、やりたくない仕事もあったりするし、それを乗り越えてなんかやんなきゃいけないみたいな、楽しく やれることとかを見つけるとか、自分でそういう行動をしなきゃいけない。でも今のゲームとかにこう組み合わさっていく勉強っていうのは、あくまでゴールは試験で点を取る、テストでいい点数を取るっていうのがゴールになっちゃってるんで、試験のための勉強でしかないっていうのは、ちょいとこう方向が違ってきてるのかなっていう気はするんですけどね。 まあまあこのアンケートどうなのか、ゲームやってるやってないでまあ大して差がないよっていうのは、まあそれはそんなもんちゃうのっていう気はしますけどね。でその子供のそのもともと持ってるその勉強とかそういうものに対する興味とか好き嫌いとか、当然そのね持ってる子供のその才能の違いとかいろんなものがありますから、やっぱりめちゃめちゃ記憶力がいい子もいれば、そんな記憶力がそんなにいいとは言えない子もいるし、ね、逆にその計算とかそういうのがすごい早い子もいるし、あの漢字を覚えるのが大好きっていう子もいるから、それによって違いはやっぱり出るし、なんかねこう一概にこれは何とも言えないところなんじゃないかなと思ってるんですけど、まあどっちにしてもポケモン GO みたいなのがね、広がってくると世の中がいろいろまた変わってくるんだろうなと、まあ、そこから大人の方はなんかビジネスとかいろんなこと考えるし、まあ、そっちの方が全もっとなんかある意味不純な動機って言ったら変ですけど、まあなんか変な気もしますけどね、そういう風に仕掛けておきながら子供にはゲームするなっていう、なんかね面白いですよね、そこら辺考えれば。やるなと言いながらそれでビジネスを動かしてるっていうのがあったりしますからね。ということで今日水曜日なんで、水曜日の夜か夕方かになると思いますが、XNEX さんの方から週刊 IT トレンド X の配信があります。ポッドキャストを配信してますけども、そちらの方はポケモン GO、 昨日もちょっとね言いましたけども、ポケモン GO 特集で、今回喋ってますので、実は私はポケモン GO はやったことはないんですけど、やったことはないのに何が起ころうとしてるかっていうのはちゃんと分析できるっていうのがやっぱ素晴らしいね。自分で言わなあかんとこが悲しいけど誰も言ってくれないんで、まあまあね、そんなことでちょっとこういろんな世の中が本当ね変わるきっかけになってくるんじゃないかなと思ってます。まあね、んでそれを契機にこういろんな新たなゲームとかいろんな仕掛けがこう出てくるんじゃないかなと、ちょっとね面白くなりそうです。はい、そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。